YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日3月1日火曜日、第356回 87.0MHz 学大 FM といいますと、いつものように、いけばな接種流は次期家元、増野光晴さんからのご紹介、学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、本日午後7時から8時半のレギュラー放送にて明るく楽しく元気にお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、寒かった2月もね、あっという間に終わりまして、いよいよこう今日が3月ともなりますとね、早速まあ3日にはですね、新曲豆腐ソングのねミーティングがありましたりとか、続きまして5日と13日ですね、中野と新宿で、カラオケ大会の司会、11日には1年ぶりのね、まあ自分自身の検査も挟むもののですね、15日には学芸府7周年記念放送とお食事会などなど、まあそんなこんなでね、とにかく桜開花の声が近づくとともに、屋上パフォーマンスが終了してね、今年でまあ早3年目となるわけなんですけどもね、当時のまあ高揚感とかね、まあ期待感、ドキドキ感、ワクワク感みたいなものがね、高まってくるというのは、まあ確かに花粉症とかでね、大変な方もおありでしょうけども、やはり、春ならではの嬉しさや ありがたさではないかなと思われる、そんな春大好きさサママンことキーボーイドと、そしてこちらはブログを拝見したところによりますとね、先日友達と埼玉県草加市にある行列のできる青木亭というラーメン屋さんに行ってきましたですとか、伊賀まんじゅうなるものをですね、愛知県から送られてみたりとかね、あるいはまあ、かっぱ橋にある、なんと創業102年ね、菊寿司さんに行って、上握り2人前と、焼き穴子丼と、ビールに舌包みといったことでですね、まあ確か以前にはの、何ですか、ゴルフに夢中とのことだったようなんですけども、まあ、やはりまだまだ花より団子といったようなね、そんな風な印象なのでしょうか。そんな学 F 第1週目、家電系女優、女性サブパーソナリティといえばこちら。
はい、こんばんは、黒羽由美です。よろしくお願いします。
はい、
花より団子です。
やっぱりそういったところですか。
そうですね。
はい、まあまあそんな黒羽さんと一緒にお送りしてまいります、学大 FM ですけども、ゴルフやめちゃったわけじゃないでしょ。
いや、全然続いてます。もう毎週週末に、うん、あの練習場に。
おらら、
はい、
なるほど。
かなり形になってきましたね。
あ、そうなんだ。
はい、
それはそれでもまさしく、自分のこれからのレジャーっていうか趣味としてどんどん実際にやっていこうかなと。
そうですね、うん、はい、もう少し上手くなったら、
う
ん、コース出ようかなと思ってます。また
大胆ですね。まあまあ、それどんどん行った方がいいですよ、それはね。
そうですね。
まあ、そういうことがありながら、またお食事の方もゴージャスに、またね、お寿司を召し上がったりとか。
そうなんですよ。ね、美味しかったですもん。
はい。
回らないお寿司っていうのがもう、何年かぶりなんで。
そんなこともないでしょうけど。まあ、ラーメン屋さんとかもね、青木屋さんとかよく聞きますし、はい、で、なんか、愛知県の方からなんですか、伊賀まんじゅうですか。
伊賀まんじゅう。伊賀まんじゅうって知ってます？
いや、僕はあんま聞いたことないんだけども。
あ、そうなんですか。東海地方で、うん、ひな祭りの時期に食べる、あの和菓子ですね。
ああ、そうなんだ。
もち米が上に乗ってるので、それで、栗の伊賀の、
うん、
なんか、形に見えるということで伊賀饅頭ってついたらしいんですけど、イガイガしてる感じの、
イガイガしてる感じで。味はどんな感じなんですか。
味はそのお饅頭ですね。
お饅頭なの、ね、
ちょっともちもちした感じの。
そうですか、
はい、
なるほどね。
お米の食感がまたちょっと、はいはい、はい、いいですね。
なるほどね、はい、まあ、そんなグルメに、ね、はい、趣味にという形の黒羽さんでございますけども、さあここまでの近況や印象を伺いたいんですけども、どんな感じでしたでしょうか。
はい、また3月に入ってからもうかなり目まぐるしくなってきまして、う
ん、いや本当にね、僕もちょっと冒頭で申し上げたけどね、はい、2月はまあ寒かったり、なんかね、まあまあ寒かったり寒かったりじゃ違いないんだけど、正直なんでしょうね、ほとんど動きらしい動きなかったんだけど、3月の声聞いたらまた今日、はい、一匹でしょ、
はい、
一匹だっていうのにバタバタバタっとなんかこう急にあれもこれもみたいなこと で急に電話鳴り始めたりとか、メールガンガン入ったりとか、
はい、
どうなってんのと思うような勢いなんですけど、なんかそんな感じあります？
あります、あります。
やっぱり春になるとね、 そこそこやっぱり人は動き出すし。
季節関係あるんですか？
あるでしょやっぱり。俺らなんかはやっぱりほら、はい、その、まあ3年前になりますけどね、屋上パフォーマンスを終えた年には違いないんですけども、はい、そういった意味で言うともう3月の15日って言ったら、私にとってはもうそれこそプレイボール、プレイ球で開幕みたいなもんですから、
はい、
はい。ですからそんな風な思いがね、未だにあるんで、やはり3月っていうと活気づくかなっていう印象あるわけですよ。
ああ、なるほど。
こちらはそんなことないですか？
いやでもありますね。
ねえ、
はい、毎年やっぱ3月4月ぐらいになってくると仕事がわっと入ってきて、
ね、
結構忙しいですね。
はい、また司会のお仕事も3月5日早速ね、はい、
そうですね、また
中野ゼロホール、
はい、カラオケ大会セントラルコードさんの
100これ前100人だったじゃないですか、
はい、
120人とかさばくらしいですよ今度。
あ、本当ですか？また増えるんですか？
120人とか言ってるんですで、また京王プラザホテルはね、また13日またお送りしていかなきゃいけませんし、
そうですね、
でまた15日は学校FM も7周年という形でね、またそちらもにぎにぎしく、まあささやかではありますけどね、はい、お送りしてまいりたいと思いますし、体調的には特に問題ないですね。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあもう元気いっぱいで、はい、司会にまた従業にまた学 F に、
はい、
大いにこの春からも頑張っていただきたいなと、
そうです
ね、いうふうなことでは違いないですけどね、
はい、
今日はまあ何と申しましてもね、学 F にご当地におなじみのゲストの皆さんもお越しになっていただいてということで、
はい、
いやもう
楽しみですね。
だからその最近知り合った お友達と言いましょうか、
あ、そうなんですか、
関係の方なんですけども、
はい、
まあまあ中にはね、綺麗なお嬢さんも一人二人混じってなんかそういうそこはかとない期待もあったんですけども、まあ男ばっかりでむさ苦し
い。いいじゃないですか。
いや、まあ、それはさておいて、はい、でもお嬢さん、あなたの黒羽さんの方のお友達の方もね、今日お見えになっていただいて、こう言って、
はい、
これはありがたかったですね。
またね、ちょっと後で、
はい、はい、まあ、また
後で、ね、突撃レポートで、
ぜひぜひいろいろとお話をお伺いしてまいりたいと思いますけども、はい、まあそんなこんなも取り混ぜながらね、本日はそういった形でご当地ゆかりのゲストのね、素敵な皆さんもお待ちかねのことで早速始めてまいりましょうか。いつものサンマンマンことキーボー伊藤と
黒羽由美の
学内 FM。 生だからいろんなことあるんだ。まあまあまあ3月もね月頭ということで
5分で終了するかと思いました。
いろいろあるわけですよ。
生ですからね。
まあまあまあでもね、まあ、システム的にはね、今日ようやく池部ガキさんの方から、連絡がありまして、このミキサーも今これ本当の、なんていうんでしょうね、ちょっとこう本ちゃん用じゃないですよ。要するに本場のシステムじゃなくて、はい、緊急用に使ってるだけのことなんで、
はい、
システムもまた本当にそういった意味では春からね、どんどん充実させていきたいなと思っておりますんで、まあ、まだまだラブレフもこれからではございますけども、頑張ってまいりましょう。
はい、
はい、といったことでですね、本日はまた、ご常連のね、純レギと申し上げてみ、海藤さんいつもこんばんは、ね、お越しになっていただいたりとかっていう形で、お店の方もどんどん賑わってくるんじゃないかと思いますんで、ガクF も元気にね、今日もお送りしてまいりましょう、はい、さあ本日何と申しましょう、カッコ&ベルの紹介からお送りしてまいりますけども、まずいただいておりますのが、そう、噂の、はい、ご丁寧にありがとうございますという形でいただいておりますのが、P 公園東出さんという方ですね、なかなか忙しくてホームページをいじれていないのですが、トップページにリンクを貼り付けさせて、いただこうと考えております、今後ともよろしくお願いいたしますという方ですね。この方がまあ噂の何と申しましてもこのところですね、学 F で今一番、フィーチャリング P 公演、
はい、
もう話題の P 公演ですよ。
話題の
どんな公演なんだろうみたいなことですけども、だから、まあ、番組お聞きの方はね、すでにまあご承知かもわかんないし、ホームページとかご覧になっていただいている方はね、すでにご承知かと思うんですけども、学芸風の、ホームページにですね、いきなり書き子がありまして、
あ、そうなんですか、
P 公演の東出というものですけども、
はい、
ぜひ一度会って あのお話をしませんかみたいなことでですね、お問い合わせがありまして、はい、でまあその前回の放送で早速お出ましになって、放送があるからあの来ませんかみたいなお話したら、まあずけずけとずけずけ冗談ですけど、いや、まあ、ありがたくも、はい、早速お越しになっていただいて、でお店をね、まあ、キッズショップって言いましょうか、いろいろとその駄菓子屋さんだったりとか、そういう子供さんの、何かお洋服とかそういったものをこう多種多彩に扱っておいでの、まあ、オーナーさんには違いないんですよ、はい、でその方が、まあ、なんかサンママンと学F に興味をもっと関心を持っていただいたみたいで、そんなことで、もしよかったら何かとそういう、こうコラボレーション的なお話をしませんかというふうな、はい、あこんばんは、どうぞようこそいらっしゃいませ。お友達の方でね、はい、ようこそ、どうぞおかけになって、はいはいはいはい、もう続々とね、学F のためにお越しになっていただきまして、はいはい、座った時点で3000円みたいな、そんなことないです。
びっくりしてるじゃないですか。ドキッと
しましたね。
はい、冗談冗談です
。うちは別にぼったくりバーとかそういうんじゃないですから。
悪徳ですね。
はい、大丈夫です。はい、はい、お気軽に放送の方を聞いていただきたいと思いますけどね。そんなこんなでですね、まあまあとにかくこのピー公演、東瀬さん、今日はね、お越しになっていただいて、いろいろお話も伺うと、正式なゲストとしてお迎えしておりますんでね、いろいろとお話伺ってまいりたいと思いますね。そんなこんなでさ、続いて。
はい。これは、フーデックスね、はい、フーデックスジャパンに出展、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さん、はい、3月1日火曜日から3月4日金曜日、うん、幕張メッセにて開催されるアジア最大級の食品、うん、飲料専門展示会、うん、フーデックスジャパン2011にサムライ日本プロジェクトが出展します、はいはい、うん、会期2011年3月1日火曜日から3月4日金曜日、会場幕張メッセ1から8ホール、うん、主催、日本能率協会、うん、と日本ホテル協会ほか、うん、会期中の3月1日火曜日と2日水曜日は私安藤隆二も会場ブースにてお待ちしています、うん、ぜひ足をお運びください。
そうなんですよね、は
い、
もうまあ、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサーアンドリューさん、これはまあ何回も申し上げているように仙台の方でね、ありがとうののんちゃんつながりでご紹介いただいたって言いましょうか、ご一緒した方には違いないんですけど、名古屋の方を中心なんですけどもね、東京でもますますこうどんどんとイベントを開催されているということなんで、日頃学F でもね、いろいろとお話をさせていただいておりますけども、はい、興味と関心がおありの方はね、ぜひそちらの方にもお出かけになっていただければなというふうに思いますよ。はい、続きまして、さんま先生へということでいただいておりますのは、バイオリン坂本隆さん、目黒のさんまマン大いに目黒を歌う、CD 増版の件了解ですという形でね、またミーティングの件も了解です。新企画はカラオケベースとのお話ですが、音楽の需要が減ってきてしまっている昨今、カラオケをどのように使うのか気になるところですが、ぜひ伺わせてください、どうぞよろしくということでね、これはもうお嬢も ご存知のバイオリンの坂本氏なんですけども、はい、まあ、坂本氏プロデュースと言ってもいいと思うんですけども、彼にお願いしてですね、私の、まあ、目黒の歌ばっかり歌ってるわけじゃないですか、はい、それこそもう自由学校フルーツパラダイスから、
はい、
ね、目黒川墓場小色町楽大中目黒の夜、そんなナンバーを集めた曲が、まあ、目黒のさんまも大いに目黒を歌うってことなんですけども、そちらの方がね、気がついたらもうとりあえず200かそこらプレスしたんですけど、
はい、
もう全然もうあっという間になくなっちゃったもんだから、早速またそれ増刷、ね、増版しようか、ね、増版しようじゃないかなっていうふうなことと、
はい、
またねちょっと私がまたこれはね、いろんなこのアイデアマンだから いろんなこう企画をちょっと考えてたんだけどこれはねちょっとそのほら要するに あなたも参加してくださったけどもセントラルレコードさんと千本桜さんと学芸フでのコラボもどんどん進めていかなきゃいけないに違いないんですけども、まあもちろん今日こちらにお越しの P 公演の皆さんともいろいろとやっていきたいには違いないんですけども、ちょっとカラオケでね、はい、世の中を変えていこうと。
カラオケで世の中を変える、
そう、これはまたちょっとビジネスライクとしてもね、それこそも非常にこう、私の中ではもう満を持して あのビジネスプランじゃないかなというふうに思ってるんで、またそういった部分で、はい、今これ企業秘密ですから、
まあ、
すぐにっていうふうにはお話はできませんけども、
はい、
いろいろとね、また今日またそんなお話ができればいいと思ってるんですね、
はい、
だからおじゅももしよかったらそんな話に加わっていただいて、
あ、楽しみですね。
でまたカラオケつながりだから、
あ、そうですね。
今もねカラオケ行けちゃうわけだから、
はい、
ね、そんな風でちょっといろいろまたアイデアもいただけたらと思いますんで、
あ、はい、
でそんな話をまあ酒場より酒戻しとまた一緒にやろうじゃないかなというふうなことには違いないわけですよね。
はい、
だからまあ春先からどんどんそういう楽しくてボリュームのあることをやっていこうじゃありませんか。
あ、いいですね。
ということですね。
はい、
はい、続きまして、まあ、これもカラオケ大会のお知らせですね。
はい、あ、はい、カラオケ大会主催のお知らせ2、うんうん、あれこれ私じゃないですか。
そうよ。
黒羽&キーボー伊藤より、あ、なるほど、
はいはいはい、
来る3月5日土曜日、うんうん、セントラルレコード株式会社主催、うん、はい、第3回歌の仲間たちカラオケ大会にて、うん、前回に引き続き司会を務めさせていただくことになりました、うん、日時3月5日土曜日午前11時から、うん、場所中野ゼロホール、うん、かっこ小ホール、うん、入場料無料、うんうん、司会伊藤清光、黒羽由美、うん、出演別れても好きな人でおなじみ棚橋静雄、うん、ロスインディオスの棚橋静雄さんですね、うんうん、などぜひ皆様お誘い合わせの上お越しください。
そうそうそうそう、もうここはね、あなたの方の逆にブログの方からピックアップさせてもらったんだけど、 よく告知して、はい、よくぞ告知していただいたなというふうに思っててね。ですから本当に無料だからどんどんとお出かけになっていただくといいと思いますよね。
そうですね、はい、去年の11月29日に開催された、うん、
はい、
ね、あのセントラルレコードさんの歌の仲間たちという、ね、はい、カラオケ大会なんですけど、うん、それ、うんうん、そちらが、ま、今回第3回なんですよね。
そうそうそう、はい、まあ、だから大変には違いなかったけど楽しかったよね。
楽しかったですね、はい、時間長かったですけどね。
そうそうそう、
またボリュームがあって、
はい
はい、
でもまあいろんな、あ、そういった方たちとの新たな出会いもあったりとか。
そうですね、
でそういう気がつくようなこともありましたしね。もちろん経験もいい経験を積まさせていただいたので、はい、早速も今年に入ってからこの春先5日寝まして13日と、両日またご指名をいただいてるんでね、私たちも頑張って、ね、お送りしてまいりましょう。明日また、早速また打ち合わせです。
打ち合わせで
頑張ってまいりましょう。
はい、はい、
最後になります。第14回北海道セパタクローオープン選手権大会、セパタクロー日本代表のマサさんから、日時の方が2011年3月5日土曜日、本戦が3月6日日曜日、会場が北海道立、ちょっと遠いですけどね、これ。
遠いですね。
北海道立総合体育センター。お近くの方は観戦無料ですので、ぜひ、見に来てくださったり、よろしければ札幌のお知り合いにお伝えいただけると幸いです。セパタクローから日本を元気にって形でね。お嬢はまだ直接見たことないんだっけ、セパタクロー。
そうなんですよね、お会いしたことないんですよね。
あ、そうか、あの空中の格闘技と言われてるね、あのバレーボールを足でやっちゃうみたいな、
はい、
足でバーンとこうね、あのキックしてコートにこう入れて、またそれを足でサーブなんですか、ボレーじゃなくてサーブか、サーブじゃない、はい、何時のレシーブして、でそれをまた打ち返すといったようなね、空中の格闘技と呼ばれているような競技なんですけども、でもね、まんざらこれ北海道のリスナーの方もおいでじゃないわけじゃなくて、
はい、
でまたこれセパタクロのマサさんは、そういう意味では何でしょうね、日本代表には違いないんですけども、この北海道からまた東京、沖縄とかあっちの、それこそもう全国各地あちらのこちらで大会をなさってるわけですけどもね、いろんな意味でそういったこうお友達つながりで、ネットワークおありの方なんで、まんざらね、そういう全く知らないっていう方じゃなくて、ひょっとして、あ、北海道へ来てくれるんだったら、普段は逆に東京で見れないからね、はい、行ってみようという方もひょっとしたら多いかもしれないん で、
そうです、ね、
この学園フードね、ご覧お聞きになった方で興味と関心がおありの方は、ぜひお出かけになっていただきたいと思います。前だってもともとなんだろうな、学園フの女性サブパーを務めてくださった、榊美智子さんつって、
はい、
まあ、もしかしてパート2の原作詞家で、オールナイトニッポンの鶴子師匠と一緒にパーソナリティやっておいでだった榊美智子さん、
はい、
その方なんかのファンの方が東京にいらして今北海道行ってて、多分聞いてくださってるんじゃないかと思う、学芸府の方ね。でそういう方たちはこういった情報はないわけじゃないですか、要するに本人的には入手できないわけだから。
あ、そうですよね。
そうそうそう、だからそういった形で利用していただいてね、またそういった形で学芸府聞いてますよ、応援来ましたよっていうことで、あっちでつながっていただければ、それはそれで嬉しくてありがたいよね。
はい、
はい、そんな風にしてまたどんどんそういうのを深めていただいて、またご情報もお寄せいただければなというふうに思いますね。さあ、そんなことですね、もう今日は盛りだくさんで大変いろんなことあって本日の1曲目でございますけどね、書き込みのメールの方でご紹介しましたカラオケ大会でもご出演とともにですね、歌唱されますロスインディオスは棚橋静雄さんのナンバーからお聞きいただいた ところで後で、本日のゲストのご紹介を申し上げたかったんですけども、そのゲストの方からなんとですね、無理やりっていうわけじゃないんですけどこれどうだろうみたいな、
そんなこと言っちゃダメですよ、
はい、まあでもこれもそのライブ感あふれる楽譜ならでは あの良さなんでね、それはそれでよろしいんですけど、お友達の方に何て言いましょうか、次郎今村さんとかっていう方がおいでで、私ちょっと不勉強で申し訳ないんですけども、はい、そちらの方がですね、なんとお歌を歌った時だという形で、はい、そちらの曲を差し替えさせていただいて、急遽そちらをおかけした後にですね、今日のゲストをご紹介してまいりたいと思いますけどね、タイトルも今日おかけしようと思って用意してた曲が、東京ベサメムーチョに対して肉体戦士ジローマン、
絶対つながりだったんですか
これはこれで楽しいなと思いますけどね、はいはい、こちらを聴いていただいた後にですね、今日はまたね、そういったイケメンの、お友達の方、ね、ご紹介してもらいたいと思いますので、はい、そちらの方を聴いていきましょう。まず最初には肉体戦士、ジローマンでこちら、
肉体戦士ジローマン。
はい、そんなこんなでね、聞いていただきました。本日の1曲目でございましたけどもね、あとでまあその辺は、がっつりと伺うことにしまして、何はともあれ、今日の時事ネタに行きたいところですけども、その前に本日はですね、私、ね、目黒のサンママンが自ら発注させていただきました。ということは、私に全て責任があるんで、これは、あとでとにかく言ってもしょうがないかな、みたいなことには違いないんですけども、何はともあれですね、ご紹介してまいりましょう。それでは本日のゲスト駄菓子を中心にですね、雑貨と懐かしいメタルゲームに、ミニ四駆など宝物箱のようなお店、P公園のオーナー東出雄貴さんとそのお友達の皆さんに来ていただきました。ようこそ。
こんにちは。
どうも。
よろしくお願いします。
またね、こちらもよくラジオをよくシステムをよく分かって、拍手が精一杯
素晴らしい、ありがとうございます。
ね、この空気感を読めるというのはですね、大きな方になれますよ皆さんでしょ。本当にありがとうございます。まあまあそんなこんなでね、お送りしております学大 FM ですけども、とにかくですね、今日は東出さんに私の方から自ら発注させていただきまして、お越しになっていただいたわけですけども、
すいません、
いやいや、謝ってください。
ずかずかと今日、
いやいや、私の方が謝んなきゃいけないですけど、
もう本当にいいよ、土下
座はいいよ。いやいやいや、まあ本当にね、お友達、ね、中には一人ぐらいお嬢さんたちもいるのかなと、まあ綺麗に野郎たちばっかり集まっていただきまして、こんな狭いところに今度この男の子のむさ苦しさといったらないんですけども、でもまあ、東出さんに言わせると、黒羽さんね、非常にこうキャラクター優秀な方たちって言いましょうか、なんていうんですか、異能的な方たちに集まっていただいたってことなんで、ね、それぞれにちょっとこう自己紹介をしていただければなというふうに思いますよね。
はい、
東出さんの方からどうなんでしょうか。
もともとは、まずウッチーさんから、
はい、
僕の先輩なんですけど、はい、そのとにかく面白い、
とにかく面白い、
とにかく面白い、
ざっくりしてるね、
ざっくりして、
どう面白い、
どう説明したらいい
です
かね、
人間的に面白い、それともそのお笑い的な面白さ、
まあ、トータルで面白いですね。
ほう
でこれからいろいろとなんか P 公演を語るには、ちょっと外せない人だと思ったので、
戦力外来ない
どうしようかな。そうですね。もともとアーティストで、
ほうほうほう、
いろんなバッジを中心としたものづくりをしてて、
なるほどなるほど、
僕は熱狂的な一方的なファンで、
もう、
いやいやいや、
なるほどね。
でお店にもそのバッジを置かせていただいてるんですけど、
はいはい、
それまた何て言うんだろう、独特の世界観で、
ほうほう、はい、じゃあ こちら、
ああ、
バンザイ陽一郎と言います。
はい、でバンザイさんは、僕最近ひもんやクラブっていうのに、
はいはい、
そのひもんや公園を中心とした
はは
そのボランティアクラブなんですよ、
うんうん、
で僕とかもう全然ボランティアって柄じゃないんですけど、
はは
僕をそこのボランティアクラブに入会させた人です。
まあ来ていただいたという感じで、
そうなんですね、はい、なるほどね、
はい、で元々はうちのお客さんなんですけど、
ほうほうほうほう、あんたよくお客さん連れてくるんでこの前お客さんなんか悪い
じゃねえか、
悪いのマルチに引っかかったりと なんか悪い宗教に騙されてるとかそういうことないですか。
ないし、
ね、なんか契約書かされたりとかね。今まさしく内田さんがいろんな今ツッコミを入れてますけども、
ね、
まあそれは平橋さんからのまあイントロデュースという形で、それぞれどうでしょう、自己紹介的にじゃあ伺ってよろしいでしょうか、内田さんから、はい、
自己紹介、
はい、
内田千早と言います、はい、ニルという名前でいろいろ制作をしてるんですけど、
はい、
まあ、缶バッジ、あとはまあ洋服、あと消しゴムハンコって消しゴムを彫ってスタンプをしたもので作品を作ったり、は
い、ほうほう、
あとはあの友達で植物をやってる友達がいるんですけど、
はい、
その2人とあのサボテンユニットといって、
ほうほうほう、
その子が持ってきた植物に僕が8人絵を描いて、
はい、
それをこうまあ販売するということをやっていたり、
あの一言で言うと、まあ、アーチとだとか、はい、エンターテイメントとかね、はい、色々と
本当僕がこれ言わなきゃいけなかったんです
よ、あんたに聞いてないじゃん。そういうのややこしくなるからね、ご自身の今自己紹介だから、一言で言うとどんなことなんでしょう。例えば僕はただミュージシャンです
とか、まあ、作りたいものを作る、まあ、アーティストっていう
と、アーティスト、
そうですね、
なるほどなるほど、はいはい、まあ、そんなことで、はい、内田さんがいろいろと、まあ、バッチリさせたりとか、はい、いろいろなさってて、
はい、
まあ、P公演さんつながりで、 P公演さん的にはなくてはならない数だと、
そうですね、外せないですね、
はい、
ありがとうございます、
はい、 続きましてこちら、
あ、万歳陽一郎と言います。ひもや4丁目から来ました。ひもや公園クラブというのがありまして、ひもや公園の清掃と、あとあの花の公園というところで花の、植えたりとか手入れをしています。で、今度3月27日に、桜フェスティバルというのをやりまして、ほうほう、まあ、2、3000人ぐらい集まるイベントなんですけども、
どちらで、
スポルテというあの体育館があるんですが、
行ったことあります、
あそことあとひもや公園の一部を使ってお祭りやります。ほうほうほう、桜が咲いてる時期なので桜フェスティバル、
はいはいはいはい、私何も知らなくて、あの一度うちの、サブパンをやってたお嬢ちゃんがあそこで歌うっていうんで、はい、見に行ったことあるんですよ、はい、で自転車に漕いでずっと公園の中の方、公園っていう場所は広場がありますよね、はい、あのテニスやったりとか、はい、あそこのとこチャリングずっと乗ってたら降りてくださいって言われてそれはそうだなとは思ったんですけどもなんかいろいろあるんですよね、あそこは、ね、
そうですね、盆踊りやったりとかいろいろやってますね、
結構賑わいですよね。でもね、
はい、人が出てきます、はいはいはいはい、
あちらでそのどんなお花を、
あの桜フェスティバルというのを運営したのがひもや公園クラブなんです。
ほうほうほう、
でそのひもや公園クラブの常時やってることが公園の清掃とあと花の手入れというような形、う
ん、なかなかでもクラブさん見るからにね、はい、にうわそうな感じじゃないです
か。いやいや、どんな意味ですか。
いやいや、どんな意味じゃなくて、おとなしそうな、
すごいあの好青年という感じですね。
そうそう、だから、は
い、
家場の摂取流のね、あの家元、あの次期家元の増野さんなんかもちょっとおとなしげな感じです。この装飾系というの、
はい、
そういういい意味でのですね。
あ、そうですね、装飾系って感じしますね。
そういう意味、そういう意味、そういう意味、そうそう、だからやっぱりここら辺に挟まれるね、ここら辺なんかちょっとこうなんかこう
野獣派、
野獣派というかね、
肉食ですか。
なんかこうちゃんと繋がってますよ、ここ。
あ、そうなんですか。はい、そんなに無理に引き入れなかった
いいです。そこでうまくバランスよく繋がってるんじゃないですかね。
こちらはなんかインドの修行僧みたいな感じで、向こうは向こうでなんかチベット僧みたいな感じです。なんかいろいろ宗教のね、
肉野菜肉みたいな。
ここは一番まともそうじゃないですか。都会人的な匂いがしてくるじゃない
ですか。多国籍ですね。
見た目じゃ分かんない。
あの黒羽さんのマイクと内田さんのが一緒になってるんで、今日ちょっと、はい、残念な思いするか分かんないけど、
そんなことないですよ。
いやいや、はい、違う 俺的に、
あ、そうなんですか。
あなたも喋んなきゃいけないでしょ、
はい、
で内田さん結構さっきからねポツポツ面白いこと言ってくださってるじゃない
です
か。
そうですね、
だからあなたとかぶっちゃうと拾えてないので、はい、それがちょっと残念かな。でも気をつけて拾ってあげてください。
あ、はい、分かりました。
またこの人もなんか結構喋りたそうな感じの人なんですよ。さっきからずいぶんマイクに向かってきてくださってるんで、いや
どうぞ。趣味ちゃちゃ入れなんで、
いやいや、そのちゃちゃ入れ感を忘れないように、
ちゃちゃって
やってください。よろしくお願いしたいと思います。
はい、
まあ、ほとんど塾と言ったら、まあ、長いやこといらないかなっていう感じがあるのかなとは思うんですけど、まあ、これは冗談ですけど、まあ、そんな楽しい愉快な、ね、皆さんにお越しになっていただいたわけですけども、そう、ね、さあ東さん的にはですね、まあ、自己紹介終わりましたけど、学園のこういうコンテンツがございますんで、はいはいはい、一応番組の流れに沿ってお付き合いいただければなというふうに思ってるんですけどね、はい、こちらも忘れてませんので、そのうち行きますので、よろしく、
はい、
はい、気を抜かないようにしててくださいね。はい、よろしくお願いしたいと思います。学英風の今日のコンテンツとしては、今日の時事ですね、10項目ぐらい、これやった方がいいかな、今日もいらない。
やった方がいいと思います。
台本だと結構しっかり
と、はいはいはい、
そのことです。痛、はい、
はい、だ今台本だけしっかりしてみた。台本だけってなんだ
よ。
ちゃっちゃ入れがうまい。
まあまあ、そんなこんなでね、まず最初にですね、各界激震八百長疑惑、無断解雇を訴えた元力士の主張を地裁は一部仮処分認めるということがございましたり、続きましてこの前ありましたね、東京マラソンにチリ、落盤生還者、走るたび自由を実感ということがございましたり、続きまして入試ネット投稿、予備校のテキストも、予行演習かということでね、これはなんかあのカンニングの話題ですわね、大騒ぎしてます。続きまして元 NHK 委託カメラマン逮捕、否認ながらも死体遺棄容疑にて警察署に移送ということがございましたり、続きまして弁護士殺人に無期判決、地裁の方が法治国家の根幹を揺るがすことだというふうなことですね。続きまして日光の再建新生鶴丸、赤い鶴のマークね、大空へ初号機、初号機って言うんでしょうかね、羽田から初フライト、続きまして中東政変リビア、反体制派、反体制派内で、温度差、カダフィ氏が国連決議批判ということがございましたり、菅内閣国会始まる、会派離脱表明の議員16人予算案、採決欠席へ本会議ということがございましたり、続きまして米アカデミー賞英国王のスピーチなどが作品賞など4賞を受賞、最後になりますけれども和製ブルースプカプカのあんこのモデル、あんこってあのあなたのあん あの子のあんこですね、あんこ、子は娘ですね、のモデルは誰ということで、これはプカプカというのはですね、大阪のフォークグループザ・ディランのメンバーだった、西岡京三氏、1948年から99年、の方がですね作詞作曲されたというふうなことでピックアップさせていただいたわけなんですけども、さあこの中でですね、それぞれに気になったニュースソースについてそれぞれコメントをいただければということですけども、まあ、お手本というわけじゃないですけども慣れたところで、クローバーさん的にはいかが、
はい、そうですね、どれも気になるんですけど、最近すごくニュースで出てるこの NHK の元委託カメラマンっていうのが、もう同じ業界としてはちょっと許せないですね、ただまだ分かんないんですよね、否認してるということで、はい、
そうなんだよね、だから、なんか NHK の不祥事がずっと続いてるからね、
そうなんですよね、
どうなんだろうみたいなことありますけども、やっぱり女性にとっては、まあ、本当に、なんて言うんでしょうね、敵ですよね、女性の敵ですよね、
そうです ね、
今日も女性の味方がいっぱい集まってますけども、
何しろ、心強いです
ね、肉体戦士、二郎のまで、女性、味方らしいんですね、何なの、これ、肉体二郎の、でも分かった、この人分かったよ、あなたのホームページにある、あのピンクで被り物教えでしょ。
そう。
これで肉体で感じろっていう人でしょ。
そうです。
やっぱり変なやつじゃない。
いや、もう夢がある仕事してる。
ああ、そうなの。まあ俺も一言は言えんけどね。ジローマンさんが見たらさ、ホームページになんか俺より上にまた変なやつ出てるって。ジローマンさんの方は不快に感じてるかもしれないからね。ひょっとしたらね。
そう、だからジャンル的には一緒ですよ。
あ、ジャン、いやそうなの。
夢を売る商売。
あ、夢を売る商売的にはね。まあ皆さん、そういったみんな同じだ
から。僕なんかもうさんまさんも。二郎さんも一緒、
一緒なんだ。ああ、そうなんですよね。はいはい。
だから
初めて終わったらじっくり語り合おうと思って。どの辺が同じでどの辺が違うのかみたいな。で、俺だって位置加減ありますからね。それ。まあそれ置いといて。はいはいはい。まあ黒羽さん的にはそれが気になったという形で。
はい、そうですね。
順番にじゃあ伺って
ください。はい。
あ、僕はですね、今ね、和製ブルースプクワクのあんこ、
嬉しい、
それはとてもいい曲です。
嬉しいです
、A ちゃんの曲とかも。
あ、よくご存知、
そうなんですか。
嬉しい、あの A ちゃんのね、何でしたっけな、そう、私が好きなのはね、黒く濡れ、黒く濡れでしたっけね、黒く塗りつぶせ、
そうです
ね、とかね、降りしきる雨のハイウェイ、
はい、放送事故です。はい、次行きましょう。はい、
ミュージシャンミュージシャンが歌ったの今、なんで放送事故やねん。違う、あ、内田さん、これね、ちょっと冗談抜きしてね、なぜピックアップさせていただいたかというと、こちらの西岡さんが三重県伊勢志摩の出身で、和具中学校というところを、ご出身されてるんですね。私同窓生なんですよ。私の学校の先輩なんですよ。だからうちが田舎へ帰ると、私はまだ参加させていただいてないんですけど、今年の正月なんか、私のたまたま YouTube を見て、田舎の友達が電話がかかってきて、おお、清水頑張っとんなって言うんで、電話をくれた友人たちが、この西岡さんたちを忍んでって言いましょうかね、これプカプカを大事にするフォークのそうイベントなんかを主催してやってる連中がいるということ で、うんうん、で私もそんな一応ミュージシャンなんでね、そんな形でこうコミュニケーション取らせていただければなと思ってた矢先に、まあ、こんな話題が出てたので、今日まあピックアップさせていただいたんですけども、そしたら早速ほら内田さんが今日
するべきですよ。これもプカプカは結構いろんな人をねカバーして歌ってて、すごい
行きます、行きます。俺のあんこはタバコが好きで、いつもプカプカプカ歌える。
これいつもあるんですか。
いける、
本当にいい曲です。
でもミュージシャンとかやってるんですか。
やってないです。
お経ですよね、どっちかというと。
そうです
ね、じゃないでしょ。そんなことないと思うけど、年代的には失礼ですけど、
僕は1970年生まれで、
1970年、私が59年ですから、まあ遠くらい違うのかな。それでも
そうですね。
ね、
まあでもなんかこの辺は結構いろいろ先輩に昔のフォークをいろいろ
お好きでらっしゃる。はい、あ、嬉しいな、まさかでもここに触れていただけるとは。
いや、もうこれしか触れるとこないなと思って。
嬉しいな。そうですか。
他なんかいろいろね滑っちゃいそうだから、これだったら。
いや、そんなことない。いや、その滑るとこまで気ぃつけなくて大丈夫ですから。はい、大丈夫です。
ビクビクです。
いやいや、ありがとうございます。でもまたね、内田さん、変な話、この東出さんも前回お話したらまだお若いのにですね、なんとどんな曲がお好きですかって言ったら、高田渡が好きだって言うから、あんた何者なのって話をしたんですけど、
今日もお店で高田渡流してます
もんね。高田渡さんすごいですよ。
じゃあその辺やっぱりお話されたりするわけですか。
コーヒーブルースも大好き
な。あれも
いいですね。
そうですか。自衛隊だよ。 はい、これは事故です。これは
事故です。
失礼いたしました。
はいはいはい、いやもう言うことまたね、ぜひぜひ放送後でもそのお話しさせていただけたらと思いますけども、はい、さあそんなことで万歳さんでございますけども、
はい、自分は東京マラソンですね。
あ、そうですか。ご自分でもお走りになったりとか。
あ、そうですね。10キロぐらいは、まあ、走る。
行けちゃう。
走ったんですか。
はい、あ、いやここでは走ってないですけども、あ、はい、駒沢公園の方まで行って走ることはよくあります。
ほら、ね、
はい、10キロってまたすごい距離ですよね。
あ、でも1周2キロなので、それをまあ5周。
いやいやいやいや。走れないですもん。
さらっと行っちゃうところが。ね、昔あの走ってましたけども、今はもうちょっとそんなもうびっくりで走れないです。それは、ね、昔は結構走ってましたよ。それでも、いや別に私ね、サンマだから泳いでばっかりじゃないから。ちゃんと陸上陸上陸上陸上、うん、陸上で生息してる。あとマイク使わないと何喋ってるか分かんないから。
何やってたんですか。
はいはい、何やってたんですか。
あ、陸上。
陸上ってわけじゃないんですけど、私は球技、ラグビー、ラグビーとかバスケットとか。
男の中の男
で。ありがとうございます。おかげさまで学生時代鎖骨2回折ってますから。大変です。皆さんスポーツは。
いや僕はもう
見る方ですよね。
見る方ですけども、高校の時はバレーボール。
もういいや、なるほどね。
まあ、はいはい、見た目で全然わかんないですけども。
いや、それは、はい、見た何がですか。
あ、そうですね。
バレーボールと。
お前ブロックできんのかみたいな身長ですけども、
ね。はい。あ、バンゼさんは。
あ、自分は3000メートル走とか。
いや、バンゼはもともと陸上競技得意なんだ。
そうですね。
得意なんだ。はい、なるほどね、
はい。僕は見る方ですか。
見る方で、もっぱら。
もっぱら。
帰宅部だ。
帰宅部です
、ね、
不良っす。
帰宅部は不良じゃねえか。引きこもりが来て
帰宅しない帰宅部って
なんで自分だとなくちょっといい方に持ってこうって、ね、そんなことない、そんなことない。
いやだけどもう、うん、今とかもこのあの話題あったじゃないですか今、はいはい、簡単な、はい、一個も知らなかったですもん。
あ、そうですか。でなるほどね、はいはいはい、今だからあなたじゃあ改めて聞きましょうよ。なんかないですか。
いやもうこれ今これさんまさんが言ってて、はい、それ全部初めて知ったみたいな感
じ。そんなに世界観っていうかなんか日常に触れておいでじゃないんですか。
触れてないんですよ
ね。何やってんの。
テレビ見てないん
です。テレビ見てないんですよ。
見てる暇がない。あえて見ない。
もうカンナの情報しか分かんないです今。
あ、そうなんだ。
出てなくて、
あなたでしょ。なんか今もう一番カンナが出てこニッチな状況にいるって人っていうのはなんかもう、ニッチ代表だね。それこそね、カンナラニッチ。
そうですね、うん、八王朝疑惑ぐらいを、はい、もう1ヶ月ぐらい前の情報を知ってるぐらいで、訴えたってのを初めてしました。
なるほどね、まあまあだけどそんな東江さんなんですけど、はい、まあ、私忘れないうちにちょっと今日せっかくお友達の方がお越しなので、はいはい、この人のことはなんとなくで、ね、今日まあ2回目か3回目ぐらいかな、はいはい、まあ、メールでもなんとなくやり取りさせていただいてるんで、ね、はい、そこはかとなく、あ、こんな方かなみたいなのことを、まあ、探り探りこうやって、やらさせていただいてるんですけども、はい、皆さんからどんな人なんですか、この東さんという方。
どんな人ですかね。
それ多分答えづらい、
まあ、一言では言えないですけど、はいはい、まあ、やりたい放題ですよね。
やりたい放題そうなんですか、うん、
はいはい、責任感のあるやりたい放題。
それはフリーダムという形でよろしいですか。
そうですね、フリーダム
ですね。なるほどね、はいはい、枠にとらわれないというふうな考え方もありますし、そうですね、はい、まあまあやりっぱなしというふうなこともあるでしょうし、でもそれもまあ生き方ですからね。
そうですね、
はい、万歳さん的には。
あ、自分的にはあの、まあ、ひもや公園クラブにボランティア参加していただいて、はい、まあ、やっぱ真面目な方だなと。
あ、そうですか。
で何回もやっぱり来ていただいてるので、やっぱりそういう継続できることはすごいなと思うので、お店もやってますからね、はいはいはい、その上で の, あの参加ですので、やっぱ素晴らしいなと、まあ、そういう真面目な方だと思います。
なるほど、真面目な方だと思う。
いや、そんなこと初めて言われたんですけど、
いくら払ったんだって
さっきコーヒーおごったからかな。
ちなみにバンザイさんは血液型 A 型だったりしますか。
A 型です。
あ、やっぱりね、
A 型っぽいです ね, ね、
はいはい、で、あなたなんだっけ。
A です。
あなたも A 型。
A 型。
A 型。何が、なんかちょっと待ってよ、なんかあの A 型じゃない気がするんですけど。
コンパ乗りやめて。まさかの B 型でしょ。
やっぱりそうだからね。
仲間。
仲間そこは。
はーい。D 型グループ。
はいはいはい、はい、
もう別れた感じですね。
そうそう。
いや別に。
なんかね。
別れてはいないけども。
同じ匂いしたんですよね。
ノリがね。ノリ的にね。
ノリ的に。
うん、そうそう。何型ですか。
A 型。
A 型だ。
あ、A 型。
B 型。
あ、B 型。
AB でなんかあれだね、線引きがされちゃったみたいな感じだけど、あとでじゃあ AB でね、まあ、AB 対決になるのか、まあ、AB 懇親会になるのか、はい、そんな風に、お話もまたね、学芸放送終わった後でも弾んで、もらえればよろしいんじゃないかと思いますけども、とりあえず今日の時事ではね、この辺させていただきまして、CM を挟んでですね、学芸部今日はね、なんと申しましてもゲストに P 公演オーナー東出雄貴さんお越しだということでですね、プロフィールという という形ではご紹介がないということなんで、新聞とかね、そういったことをご自身で主催しておいでだということなんで、発刊しておいでだということなんで、その辺を踏まえてですね、プロフィールの代わりにいろいろとご紹介していただければなというふうに思いますね。
よろしくお願いします。
それでは、はい、こちらこそ慶応レコードの CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
でゆうきさんをお迎えしているということでね、ここでは改めて東出さんについて、学芸的なプロフィールをご紹介申し上げたいところですが、ご自身の方からですね、特にプロフィールというよりもですね、個人で学大広力新聞、広く緑、
公園ですね、
公園、
あ、これ公園っていうのか、
広いに緑で公園、
そうです、ね、広まる園なんです
ね、おーという新聞をね、発行されているというとのことで、はい、そちらでまあ何かとね、ご紹介させていただいて、プロフィールに変えさせていただければなというふうなことがございましたり、来たる3月5日土曜日にですね、 P 公園さんの方でミニ四駆のね、大会が開催されるということでございまして、その辺についてもいろいろと伺ってまいりたいと思います。それでは東田さんの方からどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、まずは、その、プロフィール代わりに、
プロフィール代わりに、
あなた大体自分自己紹介してないもんね。
自己紹介で苦手なんです
ね。でまあその新聞を使ってでもいいんですよ。
あ、はい、なんかお店の基本コンセプトみたいなのがあるんですけど、うん、はあ、それがその子供からお年寄りまで一緒になって楽しむことができる空間作りを目指して営業中ってやつなんですけど、
はいはいはい、
まあ、これはなんかその分かりやすく言葉にしてるだけで、
はい、
本当に伝えたいのは、うん、そのいろいろな価値観を持った人が集まるような場所作りをしたかったんです、うん、
なるほど。で本業は何て言ったらいいですかね、やっぱりその服飾の方が主力なんでしたっけ。
そうなんですよね、
はいはいはいはい、
上ではそういう服作りをしながら、うん、その作ったものをお店に並べながら、うん、
はい、
そのいろんな価値観があった人、価値観の人たちを迎えて、うんうん、発信していく。
なるほどなるほど。だからその服飾、だから黒羽さん噂に聞くとね、はい、あ、なかなかったの最初にお目にかかってお話した時頼もしいなと思ったのが、いやー清さんうち結構ね儲かってんですよって言うから、
いや儲かったよ儲かったよ、
いやだからこのね、このご時世に来てて、いやうち結構やれてますからっていう風なことを言うんで、いやこれ頼む若者なのにね頼もしいなというふうに思ったりなんかして、だからまあそういうふうにつらつらとお話を聞いていく中で、そっちで儲けて、まあそのアートの方で、まあ、あの無駄遣いしてる
まあね、なんだかはないですよね。
それはまあ分かりませんけど、でもそれも一つのね、あのいろんな人間 の, あの営みって言いましょうか、楽しみ方には違いないんで、ね、むしろそういったこうアーティスティックなものをと、そういう人間っていうのはほら、そういうものの資本力っていうか、経済との戦いみたいなところあるじゃないですか。まあ、分かりやすく言うと、ゴッホなんかで、あの生前1枚も売れなくて、やっぱりその絵画を売って生活するのか、生活のためにどうするのかみたいなこと
じゃないですか。ゴッホに限らず多いですよね、そういう方って。
ですよね、うんうん、
だ僕は案外亡くなってから行くのかもしれないですね。
うん、ああ、なくな、どういう意味ですかそれ。亡くなってから行くってどういうことですかそれ。
わかんないです。
言ってる意味がよくわからないですけども。
そうですね。
まあ、でもそういうのを柱にやっぱりないと今夢も叶えられないっていう部分はありますからね。
そうですね。ただそれが先行してしまうと、はい、なんかいろんなものが崩れてしまうんで、
あ、そうそう、それはものすごく熱を帯びておっしゃってましたよね。
そうですね。
必ず銭儲けだけじゃないんだと。
そうですね。やっぱそれが先行するといろんなものが崩れちゃうんです、うん、ただ
頼もしいですね。
自分がこういうことがやりたい、ただうちとか子供からっていうとちょっと、うん、そういうなんて言うんだろう、
恵まれない子供とかためにとか、はい、そういう風な、うん、風に思われちゃうんです。そういうちょっとギリギリなところなんですけど、
はいはい、
結局は僕は自分がやりたいからやってる。別に子供のためでもないし、地域のためでもないし、
はいはい、
僕がやりたいからやってる。なるほど。それが結局それが地域のためだったり、子供のためになるのはいいけど、はい、基本的にはみんなに付き合わってもらってるって感じですよね。
全然プロフィール上手じゃないですか。じゃあどんどん自分のこと今発言できてますよ。
あ、本当ですか。
素晴らしい。それでいいじゃないですか。
そうです。だからそれがあったからやっぱこう今日来たバンザイさんもウッチーさんも、でさんまさんも違う、はい、もう全然ジャンル違うじゃないですか。
いやさっき全然みんな仲間だったじゃないですか。みんな同じだったじゃないですか。だって
ジャンルは違う。
ジャンルは違うけど。
違うけど、そういうふうな出会いがあったのもやっぱり、ね、そういういろんな価値観の人を迎え入れる準備をお店の方でしてるからできたんだと思うんですよ。
ああ、なるほどね。でも黒羽さんないだけど、はい、やはりそういう意味じゃ私が申し上げるのは先生ですけど、要するに普通のオーディナリーなサラリーマンの方とか、まあ、要するに一般の、ね、企業の方とかでいいんじゃなくて、はいはいはい、やはりエンターテインメントだったりとかアーティスティックな匂いのする方たちばっかりだなっていう印象はありますね。確かにね。
そうですね。なんかあのこの新聞をちょっと読ませて、はいはい、この学大公演新聞読ませていただいてるんですけども、はいはい、このお店の、ね、内装もすごく、
そうなんですよ、
ね、
はいはいはい、
内装も自分たちだった
んです。そう、趣向がいろんな、こなんかゲームコーナーとか、
はいはい、
雑貨洋服コーナーとか、あとカフェの、はい、ね、カフェバーコーナーとかいろんなのがあって、うん、すごく夢があるんですよね。
夢があるの、間違いないの。
ゲームがね、なんか子供でも、ね、はいはい、なんか懐かしの10円ゲームみたいなね。
なんか不思議と今の子供でも、うん、懐かしいとかじゃなくて通用しちゃうんですよ。
あ、
だからそれだけ昔のゲームってのは、うん、アイデアが豊富だし、
うん、
完成度が高い。
あ、そうかもわかんないです
ね。
で、大人は懐かしがって、
うん、
子供は新鮮味で遊んで、
うん、
で意外と年齢関係なく一緒に遊んでますよね。
うん、
全然遊んで
る。それは変な話途中だけど、はい、そういうゲーム機とかもある程度クオリティもともと高いんだろうけど、はい、鬼ごっこだとか缶蹴りなんかもあれ、陣取りだとか結構考えられてものすごく楽しくて、
そ う, です、ね、
そういった部分で言うとなんてさ、プリミティブではあるけど、
はいはい、
あんだけそのなんてあのこう時代を経て本当にもともと楽しめる遊戯っていうか、あのゲームっていうか、はいはいはい、遊びっていうのはないかも分かんない ね,
そうですね。
今の子はただ場所がないからやらないだけで、
そ, うね、
それとかファミコンとかに流れちゃうんで、うん、あれだけども、
子供に限らず多分今って場所がないんですよ。
ああ、そうなのかな。
多分遊びもそうだけど、
うん、
絶対うちに来るお客さんって、
はい、
大人でもそうなんですけど、
はあはあ、
その話をしに来たり、
うん、
人と会いに来るんですよ。
はあはあ、
だから多分今普通に生活してたら、うん、コンビニ行って、うん、スーパー行って仕事行って、
はい、
帰ってきて、
うん、
でインターネットやるって言ったら、はい、多分人と関わることって
ないもんね。
ないんですよね。
うん、
だから多分うちのお客さん何しに来てんのかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
週8でぐらい来るやつとかいるんで、
お、
多分そういう人たちは人と関わることに飢えてんだろうな。
おお、なるほどね。まあ、それか東出をからかいに来るから。
いや、もう完璧舐められてます
だってこの前も話、そんな話したもんね。
いや、もう
子供の話でさ、子供舐められてる。
舐められても呼び捨て。
いや、俺もさんままんでさ、目黒のそういうのね、話したけど、はいはい、あのさん祭りとか行くとさ、後ろからペタペタペタペタガキと戸中に、俺も子供に向きにして、ほら
いや、もう
喧嘩してるからね、マジでね。
いや、僕も親の面ですね、引っ張られてますね。
あ、ただまあ、あの私正直言って、お店に伺ったことないんで、どうなんでしょう、バンザイさん、内田さん、どんな感じのお店なんでしょう。
いや、なんかいろんなそういうものがいっぱいあるんですけど、
はい、
なんかこう本当にこう全体的に、あ、好きでやってんだなっていうのがすごく伝わる。だからなんかやんなきゃいけないっていうことでやってないっていうところがすごくこう、なんかいわゆるその人隣とも含めてその辻褄が合ってるっていうか、なんでこの人こんなことやってんだろうっていう感じではないから。
もともとアクセスのきっかけっていうのはどちらからみたいな、お店したい、それとも東出さんしたい。
いや、僕はもともと東出くん知ってて、
先輩でした
よね。そうですね。で、なんかゲームセンターやりたいんですよねみたいな話をしてて、
それを唯一本気で捉えてくれたらウッチーさんだけ
なんですね。
そうなんだ。
大体みんな何言ってん
だ、何言ってんだとか。
一、
うんうん、
回家行ったんですよ、
名古屋
に住んで、
はいはいはい、
でもなんか、ね、6畳 1K みたいなところ、
は
い、行ったらもうゲームだらけなんですよ。でもこれやった方がいいよって
そうなんだ。だ
なんかそれ見るまでは、うん、いわゆるその本当に好きなのかなみたいなところがあったんですよね。
はははははは。
でそれ見て、あ、うん、これ本当に好きなんだと。
だったら
やった方がいいっていうか。
なるほどね。
みんな無視されたって言ってました。
それは本当だったん
ですね。昇進してた。
ポンツさん的にはどんなお店っていうふうな印象ですか。
手作り感があって、うんうん、自分たちでそう、うん、どんどん店を作ってるわけですよね。増築してってるので、そこはすごいなと思ってるんですけども、もう個性が出まくってるんで。
なるほどね。なんかあの新聞の画像を見たりとか、あの文章を読んだりするだけじゃなくて、黒羽さん的にもなんかお話聞いてるだけでもワクワクしてる感じあるでしょ、やっぱり。
そうですね。うん、あの内装がすごく温かみがあるんですよね。うん、ねとなんか手作り感が、
うんうん、はい。お兄ちゃんがね木の仕事してんだよ。
そうなんですよ。兄が木の仕事してて、でも最初からそのもう最初すごいボロボロだったんですよ。はい、もうお店自体が。
ね、それも書いてあります。
ひどいです。はい、
で、カツオ節や？
カツオ節です。カツオ節。
カツオ節そうなんですよ。目黒区に。
そうなんですよ。しかも結構。儲かってたらしいんですよね。
いいじゃん。じゃあもしあなたね、そういった意味でなんか出世のあれをそういう DNA みたいなものを出世点とかなんかそれあるじゃない、そういうの。
はいはいはいはい。
ね、受け継いだみたいなことかもしれない。
まだね明確に見えてないですけどね。
ああでもあれだね、はい、思い出した。あのそれで、トキワ荘みたいなのを作りたいみたいな話
だよね。やりたいんですよ。いろんなものづくり人たちを僕はもう。指さしてこの指止まれみたいに集合みたいにやってるんで、
トキワ荘ってわかります？あの手塚治虫さんのね漫画のこう道場でね、はい、集まったっていうね、
漫画道です
。漫画道よね、そうそうそう、
いろんなものづくりだったり、はいはいはいはい、アーティストが集まるような場所にしたいんですよ、うん、
なるほどね。
でも一つ気になったんですけど、うん、この、 あのゲームコーナーのこれ、はい、あの昔のゲームですよね、はいはい、あの例えば10円玉とか入れてこう動かしたりとかする、はいはいはい、こういうのってどうやって手に入るんですか？
だ
から
僕一時期陰陽師にハマってて、
はい、怪しいなどうも。
いやいやいや、だからその東京って、うん、その陰陽道でできてるんですよ、うんうんうん、それにハマって、うん、その東京の鬼門だったりとか、うんうんうん、そのエネルギーの使用、そういうのを徘徊してた時期があって、その中で、うん、潰れそうな駄菓子屋さんだったりとか、うんうん、そういうゲームが置いてあるところに行って、うん、こういうことがやりたいから、うん、くれって、くれって言いまくってたら、
怪しい、大丈夫だった？俺より怪しいね。
買うじゃなくてくれなんだ。
基本的にはお金払わないです僕。あ、お金を払ったら何でも買えるけど、そこはもう熱意で 2,3 回通って、もうこう欲しいんだっていうことをアピールして2年ぐらい経ったら家の中がパンパンになってたんですよね。
すごいですね。相当な数ですよこれ。
そういうのだけでも、そう見るだけでも楽しいっちゃ楽しいよね。
そうですよね。
はい、なるほど。まあまあそんなねお店で本当にこう興味とか関心は尽きないんですけども、なんとそちらのお店の方で、今度はピーコーデさん主催の3月5日土曜日ミニ四駆の大会が開催されるということなので、この辺はちょっと一応アナウンスだけでも伺っていきましょうか。
うちのお店の地下っていうか基礎なんですけど、はい、その床を切り抜いて強引に作った地下室みたいなんですよ、うん、
そのかつお節の地下室みたいな。切り抜いてかつお臭くないだろ、大丈夫だね。
いや、
まだ匂い残ってたの。
かつお臭い、まあ、ちょっとほこりっぽいですけどね。そこ切り抜いてミニ四駆のコースを置いて、子供の隠れ家みたいな秘密基地とか楽しいじゃん。
なるほどなるほど。
あの感じをやりたくて。
二十世紀少年少年みたいな感じじゃん。
大人が言うともしゃがまないと入れないんですけど、
いいじゃない。
そこでコースを作って、で定期的にその
うちの子供帰ってこないんですけどみたいなことないようにお願いしますね。いまだに帰ってこないんだけどちょっとみたいな。そしたらなんか子供がかつお節になってたみたいな。乾燥しちゃってミイラみたいになっちゃって
さ。でもたまに、うん、あもう帰ったかなと思って、1時間ぐらい経ったら、い
やそれよ。
よきって出てき
た。だから気をつけないと。
まだ帰ってなかったんだみたいな。
そうそうそうそう。
ことはありますよ、ね。
いやあっちゃダメよ。そんな頻繁はダメよそれは。
あいたんだ、
うん。気をつけてあげなきゃそこら辺はね。でもまあそこで、そのスペースを生かしてサーキットをなさると。
そうですね。タミヤっていう会社があって、うんうん、ほうほう、そこの会社から定期的にその、うん、うちがそのミニ四駆のオフィシャルショップみたいになって、定期的に大会をやらなきゃいけないんですよ。
ほうほうほう。
でなんか東京にそういうミニ四駆のコースを設置されてるところって、うん、うちだけなんですよ。
23
区で
23区で、おー貴重ですね。
そうなんです。あとはタミヤのその直営のお店だけ、うん、だから2カ所しかなくて、あタミヤはタミヤで、うん、貴重な存在みたいで、
あそれはそうでしょうね、そういうのをちゃんとやってくださる方がね、やっぱ子供たちはそういうのを育てていって、ね、要するにニーズとしてですね、それがまたこう買ってくれるわけじゃないですかね。
なんかタミヤのなんか企業理念も面白くて、
はいはいはい、
そのミニ四駆とかの、その作る技術って、うん、その 意外とレベルが高いんですよ。ステッカーの貼り方とか、はいはいはい、色の塗り方とか、わざと難しくしてて、うん、その遊びの中で技術を身につけさせるっていう、う
ん、なるほど、
その例えば中学生までだったらその絵の具までしか使わないじゃないですか、
はいはいはい、
でもタミヤはそこに油性のラッカーとかーそのニッパーとか、
う
んうんうん、絶対使わせないんですけど中学生まで、
う
ん、
そりゃそうでしょうよ。それシンナーに気をつけて壁塗んなみたいなことですよね。そうスネークマンションじゃないけども、
それをタミヤは
ライパッパになっちゃった。
タミヤはその遊びの中から身につけさせて、それを教育としてやってる、
はいはいはい、でもいい教育だと思う。むしろね、
はいはいはい、最初取引させてもらうときにそれを強く言われて、 あなたがやることはそういうことだから。
そうなのね。だからお二方はそれ絡んでらっしゃるんですか。
いや別に絡
んでどんなふうにどんなふうにご覧になってます。じゃあ
ミニ四駆、
うん、
あミニ四駆はでもすごいやっぱ
楽しそうだ。
大人も子供もと言いながらも、うん、実は大人が超本気みたいな感じで、子供結構子供より大人の方が多いんじゃない
か。大人の方多いですね。
なるほどね。
改造もねすごくしてるし。
いやもうやりすぎだ
から。親子でいらっしゃる。
あもういますいます。
楽しめますよね。
ね、はいはいはい。なるほどなるほど。はい。まあまあそんなこんなでね、いろんなイベントを目白押しで P 公園さんでございますけども、そちらのオーナーはね、東出さんとまたそのお友達の皆さんね、先輩にもお越しになっていただいているということで、次のコーナーでですね、いろいろとそんな東出さんに学芸府からですね Q&A でいろいろとお話を伺ってまいりたいと思いますね。引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。
お願いします。
はい。
ご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
結構ありますね。
まあまあ、かぶってる部分もあるんでご紹介できるところだけで結構なんですけども、ニックネームとかなんだっけ。
僕P 公園の P ってもう僕昔 P ってあだ名で呼ばれてて、
うん、なんでですか。
なんでですかね。
昔禁止ばっかり言うからじ
ゃん。なんかその高校専門 P って呼ばれてて、ま
あ、
それからも来てるんですけど、
はい、そんな P さん。
P さん、
はい、おいくつで。
今年27になりました。
若いんだよね。
そうなんですよ。
大したもんだわ。いや私29で初めてニューヨーク行って、それこそまあブラックレイン出してもらったりとか、はいはい、いろいろセントラルパークとかね、タイムスクエアで歌ったりしましたけど、それ2年遡るわけだから、でまして何がすごいってやっぱ会社を立ち上げようとかね、そういう才能僕には一切ないの で、 そこら辺はねすごいなと思うね。
その若さでね、
若いからできてるのかもしれない、
まあ、無謀っちゃ無謀や
でもやったもん勝ちですからね。
まあそうです、大したもんだ。そのエネルギーたらは大したもんだ。
そ、 うです、ね、
それはね、いやもう絶対見習うべきもんだと思う。大したもんだと思います。はいはい。で、お住まいは、まあ、ひもみや公園でね、あれだからそのまま住まいしてらっしゃるの。
そうなんです。
この
階は、ね、2階をアトリエ兼住まい
として、うんうんうん、という形でね、はい。で日頃はそういった形で、お子さんたちとかね、そういったなんでしょう、復職だとかの活動をやってみましょうか、お仕事しながらといったことですね。はい、続いて、
はい、キーボーイと並びに学大 FM のことはどちらでお知りになりましたか。
そうよ、最近聞いてないんだけど、これぜひ来たくてね。
ああそうですよね。
そうよ、最近聞いてないのこれあんまり。
本当ですか、
うん、
それはなんか前にその前の
あの学大 FM でも触れてましたけど、はい、うん、その浅場ちゃんっていうのがいて、
浅場さん、
うちの、
あ、女性の方ね、
常連さん、は
い
は
い、自分であの村方志向の版画みたいな女って言ってましたから、ね、まあイメージしてください、イメージしてください。ちょっと目がね、こう今日パンと張ったような感じで、
うんうんうんうん、彼女が
和風の感じのね、はいはい、はい、
僕が絶対に気に入るのがあると、1枚の CD を持ってきて、でそれの中に、うん、恋の街拡大が、
そんな、ちょっと浅場さんちょっと呼んできてよ、もうちょっとそんないい方だったの。
そうだ、
嬉しいな。
でそっからお店で1週間ぐらいヘビロテ、
うん、あ、ヘビーローテーションで、
で、
うん、で今何ですか、挙句の果てにあなたのホームページで私の恋楽が聞けるようになってるんですって。
なってます。
すごいじゃないですか、これ黒羽さん。
そうなんですか、すごいです ね、
ね、何しろね、これ、まあ、前から前の放送でもちょっと言ったんですけど、大体、うん、この人私のホームページにアクセスしてきて、はい、でちゃんとお話ししてみませんかっていうようなメールが来る、来て、で、うん、あ、なるほどと思ってホームページ確認したら、その時点で初めて何でもあれですよ、コンタクトもないのに自分のホームページにもう恋の街拡大の赤いロゴが貼ってありましたからね、俺の、俺と姫姉がこうやってやってるさ、CD に使われてるジャケットのロゴがあるじゃない、あれはもうホームページ貼ってやったからね。
早いですね。
なんていう無駄な、無駄だと思う、なんていう無謀なやつなんだと思ったけど、今の出てますけどね。でもまあそれぐらい興味と関心を持ってくださったっていうのはありがたくて
嬉しいですよね。
そのじゃあ浅場さんからですね、スタートはね、で実際に会いに行こうと、
は
い、
それでなんか学大 FM をやってるってのを知って、
はい、
あ、もうこれ行くしかないなと。
ああ、
気になるともうすぐ動きたくなっちゃうんですよ。
あ、そういう人なんだね。
そうなんです
ね。そこら辺はなんとか B 型っぽいけどね。まあそれでも B 型の内田さん的には前に以前に学大 FM をやってるところを現場をご覧になったことがあると。はい、
そうですね。
有天寺の方
で。僕もちょっと今は違うんですけど、以前学芸大に住んでたので、
はいはいはい、
よくあの駒沢通り、
はい、
自転車バイクで通ってると、なんかやってる
な、なんかやってんなと。なんかそれがまさか自分が今 出ることになるとはね。
いやいや怖いねみたいな。
人のご縁とはね。
いやもう怖いね。
分かんないですね。でもここで騙されて失礼やったバンザイさんもいるし、騙されてかどうか分かんないけど、
バンザイさんってうちの新聞見てきましたからね。
あ、そうなんですか。
はい、
そうなんだ。
そうなんです。パン屋さん、 M サイズさんっていうパン屋さんがあるんですけど、そちらでちょっと教えていただいて、それでちょっとピーコン屋さんに来たんですけど。
なるほどね。でも皆さんね、本当に嬉しいなと思うのは、まあ、今回の東瀬さんのね、こういった形 そのネットワークでのアクセスじゃないですけども、まあ、それはもう内田さん、万歳さんも同じなんですけど、この学 F というメディアをね、本当にやらさせていただくことで、毎回申し上げるんですけど、屋上パフォーマンスっていうのを10年間私やってまして、はいはい、電車に向かって東急東横線にずっと10年間歌ってて、まあ、それで幸いその、まあ、メジャーデビュー、クラウンレコードからメジャーデビューさせていただくというふうなことになったわけなんですけども、その屋上パフォーマンスでも、まあ、ある種交流を持てたりとか、いろんな方を訪ねてくださったりとか、それでまあお友達になったりとか、いまだにお付き合いの方もたくさんあるわけですけども、そのパフォーが終わった翌年にこの学大 FM っていうのを屋上からスタートしたわけなんですね、はい、だからそれがなかったら本当にこんなネットワークってできてないと思うの。だからやっぱり幸いその個人で何か一人でこうやるっていうことじゃなくて、やはりメディアを曲がりなりにもマイナーで、こんな本当にね、地上波も1キロ四方 の、まあ本当に脆弱な貧弱な放送局で、まあ放送みたいなこともいっぱいある中でやってますけど、ただこの人のね、つながりっていうのを今日またこうやって新たにね、 A 型の方 B 型の方でそれぞれにお越しになっていただいてね、いやこういうのもできるじゃないですか。これはね、東さん、
学園さんの財産ですよね。
いやいや、もうそれ学園、いや財産なるほど、金は貯まってないんだけど、それはこれからまあ置いといて、
はいはい
はい、本当にこれをやってきてね、7年になるんですよ、今度の3月の15日で、それのまあ7周年の、まあ、お食事会をやろうという話をしてるんですけど、はいはい、これは本当に東出さんおっしゃってくださったように、財産っちゃ財産で、ありがたいと思ってます。
僕も一番最初に気になったのが、
はい、
その学大 FM をやってるとか、
はい、
その屋上ライブとかやってるとか、
うん、
それも確かにそうなんですけど、なんで会いに行こうかと思ったの、それを10年とか続けたからなんです
よ。あ、
ね、で今とかもなんだろう、プロセスより結果の方が重要視される時代じゃないですか、
はいはいはいはい、
どっちかっていうと、何々が売れたとか、何々が人気があるとか、でも本当はそれまでの段階の方が重要なんですよ。例えばこうやってどんどん人がつながっていって、結果的にそうなりましたらいいけど、その今ってその 情報化社会とかで、はいはいはい、その何々が人気ですって言ったらバッて火ついちゃうじゃないですか。でもそれってプロセスがないですよね。
おっしゃる通りね。
でもさんまさんはそうやって屋上でやって、そのラジオを続けて、はい、もう今回も三百何十何回とか、
はい、
それをやっぱ続けてるってこと、規模じゃなくて、
ありがとうございます。
それがやっぱり一番気になって、まあ、これは合わなきゃいけないなっていう。
東でいいやつじゃないか。
あまり褒めると調子に乗るから
。本当ですか。
何も出ない
じゃあ今日ここまでで。
ありがとうございます。でもこう見えちゃう。何
この太鼓持ちもねの。
ええ、そんなこと
ない。太鼓持
ち。だからその点で今日来たウッチーさんもバンザイさんもプロセスはしっかりしてる。
あ、なるほどね。
その規模のでかい小さいじゃなくて、
はい、
それはもちろんこれからも、
はい、
いろいろ悪巧みしてるんですけど、
はい、それはもう楽しみだからね。いい悪巧みをね、どんどんやっていただければというふうに思います、ね。
もう本当弱小っすけど、
いやいや、お楽しみそれは。ね、
少しずつそれが集まったらどんどんでかくなっていくし、
夢を叶えていきましょうよ、
ね、プロセスはしっかりしてれば、
はい、
仲間がいっぱい増えていくと思うんですよ、ね、
本当ですね。これからですよ、本当そういった意味で。
いや本当ですよ、
はい、続いて、
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
いや、もうそれはこれからかな。
うん、なるほど、いいこと言った。その通りかもしれない。まだまだだよ ね、
それ
ね、
まだまだ、
うん、これから待ってるんだね、うん、そうだね、
これからですね。
またジョン・レノンみたいな眼鏡かけて
銃殺されちゃうかもしれない。
危ない
、最
終的に。
いや、でも本当にそういったね、なんかこう夢とかね、希望を彼の話聞いてると、なんか熱が伝わってくるような感じすらするので、それも本当に合っててね、こちらの方がワクワクしてくる感じあるよね。
しっかりしてますよね。
あんたどんだけ上から目線なんだ。母親のような目線でしっかりしてますよねみたいな。
いいこそ、
はいはい、
でも
内田さんどんどん拾ってあげてね。
拾ってください、
ね。はいはいはいはい。
ちゃちゃ芸人ですか。
いやいやいやいや、そんなことない。一番なんかこうやっぱりね、ご意見番みたいな感じでほら。
いやいや、その
ね、そんな感じ
で。デラックス扱いしないでください
。そんなことそんなことない。
いや、でもうっちーはすごいですよ。
頭の形からしてね、なんか年末になるとこだから書道とかしそうじゃないですか。
今年の一言。
今年の一文字みたいなね。言っとるやんけ自分。はいはいはい。
うっちーさんはすぐ行動に移しますからね。
なるほどね。
そこすごいですよ。
いや、まあだからそういった意味で言うと、これからね、どんどんそういった感激だとか感動を、まあ、作っていったり分け与えていこうといったことですわね。
最終的にうちに来てるお客さん、うん、特にキッズだ、はい、P 公演キッズたちが、うん、
はは
その僕らの年になった時に、うん、そういえばあのメガネもいたなみたいな、
お
あのメガネもできるんだったら、うんうん、俺たちもできんじゃねえかっていう風になって、ま
あ、
それが2人でも3人でも増えれば、やっぱやってきたことに意味があると思うんですよね。
東田の前だけどね、なんか私のことばっかりで恐縮ですけど、私もそう思って10年間屋上パフォーマンスやってきた、
いや
っていうのはだって今あの本当初めの当時、千代美の子だったかね、
はいはいはい、
お母さんがこうやって抱えてて、はい、分かんないじゃない子供なんか、
はい、
でも電車で通ってるけど、ほらほらおかしいなの他の人いるわねって言った方がもう10歳ですからね。
いや、でもそ
う
ね、だからもう30だった人が40、20だった人が30になってるわけですから、はいはい、だから本当にその、僕ら子供の頃にちっちゃなこと、例えばロバのパン屋さんなら、はいはい、ロバのパン屋さんとか、
はいはい、
なんか昔そういう思い出の深いやつあったりするじゃない、はいはい、そうするとあ、そういえばその昔そんなロバのパン屋さんだったとか、あの屋上で変なサンママンの人いたみたいなものがどっかでこう刷り込まれてて、記憶の中で集まった時、お前見たことある、あるお前やろ、あれ幻じゃなかったんだみたいなね。そんな話になるだけでも楽しいじゃないですか。
そうですね、
うん、でピーコインさんもまさしくそんな、
そうですね、さっきの1曲目の二郎さんもそんな感じですよ
ね。ああ、なるほどね、二郎さんここじゃいらない。ごめんね二郎さん、冗談だ。一緒に夢を育んでいきましょう。はい、でも最後になりますけども、
はい、
はい、
最後に東出さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝戦闘が終わりのようでしたらお聞かせください。
あ、
はい、
まあ、さっきのレーシング、ね、レーシングのね、
もうそうですし、はい、そのバンザイさんとは3月27日の桜フェスティバル、
お桜フェス、
僕もお手伝いに行くので、
なるほど、
それは
何するんだ、何
するんですか僕、
まあ、テントの設置とか、うん、あとは片付けもそうなん
です。肉体労働じゃない
意外と、
あのイベント的なイベントサイドとして参加しようかな、
結構年齢層が高いんですよ。もう60歳ぐらいですよね。
そうですね、60代が多いですね。
なぜか20代がいるって感じなん
で、うん、でも大事なことです
よ、ね、みんなよくしてくれるん
ですよ、体をね、あの、いわゆる体でも奉仕するっていうか ね、 うね、あ、私もでもなんかね、できるようでしたらこんなんでよければ、
あ、行ってます、
ぜひぜひ、あの、来ていただければ、
はい、
盛り上がりは、
盛り上がり、内田さんは何か、
で、何、
そちらのイベントの方
は、うっちさんとはまだまた桜フェスティバルと変わるんですけど、
うん、
今度うちのギャラリースペースっていうのが設けてて、うん、その 若手じゃなくてもいいんですけど、作家さんに発表の場をする場所をお店の中で設けてるんですよ。
ら、
そこを使って、ね、またこれがまた3月27日から。
あらら。
その
なんだこの X で。
その栄養アートセッションっていうのをやろう。
内田さんでもここって結構、はい、あの自分気をつけてないと、はい、あの気がついたうちになんかそんな決まってて、はい、俺そんなこと言ったっけとか、いつその話決まったのみたいなことになって
る。ないです。
大丈夫です。
もうガンガン詰めてあります。
威圧してますから。
変な威圧はやめていただきたい。
そこら辺は多分僕が説明する、多分内田さん説明した方がいいんで。
一応栄養アートセッションっていうね、ちょっとあの友達が足利、栃木の足利というところでお店をやっているんですけど、ポットというの、はいはい、そこであのその子もなんかまあ変わった人で、うんうん、あの隣にあのおせんべい屋さんがあって、はあはあ、でそこのショーケースをもらったから、うんうん、ここに絵を入れて売りたいと、
う
んうん、何を言い出すんだとまあでもいいんじゃないっていうこと でそれがちょうど A4 が入るサイズだったから、じゃあ A4 にしようっていうことになって、でもよくよく考えたら A4 っていうのはなんかこのいわゆるね、その事務、その事務的なその文具だったりなんだって、この世の中で多分 A4 っていうサイズが一番使ってるサイズなんですよね。
これ A4 ですからね。
そうですよね。はいはい、コピーにしても何にもしてもそうですけど、だからそれをその使ってその、まあ、今回10人のアーティストなんですけど、それがどこまで何をできるかっていうこと、うんうん、その A4 っていうサイズだけ守ってくれば何やってもいいっていう
なるほど、ね、はい、はいはいはい、
っていうことをこうちょっとやろうかなと。
そ
う
だで内田さん的なイベントはそういったことが控えておいたと。で、ね、はいはい、東さんのところはさっきのレーシング、そうで、ね、こちらの善馬さんのところは、万歳さんのところは、桜祭りと、はいはい、言ったようなことですからね。
それで全て首を突っ込んでる、
はい、なるほどね。あとそれこそ黒羽さん的な、はい、あなたはあなたで何かアナウンスすることある？特にないですか？
はい、私の個人のですか？
うん、そうそうそう、
はい、そう、あのカラオケ大会と、うん、あとまたイベント展示会の方がちょこちょこ入ってるので、
じゃあそれはそれでね、また、
はい、またあのブログの方で
お知らせいただきたいんだけど、はい、あの他にもあなたのお友達、
はい、はい、そうなんですよ。
わざわざなんかね、はい、今日なんかお知らせが終わりだったことで、
あ、そうなんですよ、ちょっとお伺いしていいですかね。はいはいはいはい、はい、以前ですね、あのあ、はい、撮影、ちょっとあの通販の番組のお仕事にちょっと撮影来まして、それでちょっとあのご一緒に、
はいはい、お名前から伺って、
はい、あ、劇団40カラット所属の荒牧愛美です。よろしくお願いします。
荒牧愛美さん、
はい、愛美です、は
い、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
でどんな感じの内容で、
あ、ワークショップをや、3月にやらせていただきます、はい、こちら、大丈夫ですよ、ゆっくりで
大丈夫、はいはい、
毎週日曜日に、稽古場は、平間にありまして、
平間、
はい、
何県ですか？
武蔵小杉から乗り換えての、うん、南武線沿いの、うん、平間駅
とかですね、じゃね、
そうですね、うん、はい、
うん、あなた何人
すみません、あの、ちょっと
大丈夫、大丈夫、
でもドキドキしてて、
ね、まあ、はいはい、はい、なんていうところがあるのかな、
あ、平間駅、
平間ね、
はいはい、はい、平間です。
それははい、ホームページとかなんか、
はい、劇団40カラットと検索していただきますと、そこのホームページに、うん、はい、
劇団40カラット
はい、劇団40カラット、ね、
はいはい、
はい、
でそちらの、お兄さんも同じあれですか？
はい、同じ劇団の、はい、
そっちの方がしっかりしてたので、は
い、
そっち
お名前お伺いしてよろしいですか？じゃあお名前よろしく、
はい、はい、はい、劇団40カラット所属の増田圭介と申します。
増田さん、はいはい、どうぞよろしくお願いします。
はい、
今日はまたご案内みたいなことで、今彼女にもちょっと伺ったんですけども、
ね、はい、3月の日曜日にですね、はい、うちの劇団主催している、はい、その、まあ、花山ララという、主催の、うん、お子ちゃんがいるんですけど、ほうほうほう、その方主催メインで、ワークショップを、
うん、ワークショップ、お芝居じゃなくてワークショップなんですか？
お芝居をやる時に、うん、まあ、みんな集まっていろんなこと、何ができるんだろうかって、うんうん、いろんなことをその、まあ、稽古っていう形じゃなくて本番はないんだけど、うん、一緒になんかいろんなことやりましょうっていう、うん、そういう集まりがあるんですね。
そうですか、そうですか、はい、はいはい、
それを、告知させていただきました。
あ、
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそね、本当にバタバタしてて恐縮ですけど、またよかったら改めて黒羽さんつながりで、はい、正式にまたお出かけになっていただければと思います。
よろしくお願いします。
今日はどうぞよかったらゆっくりしててくださいね。
ありがとうございます、
は
い、
お嬢さんメガネ素敵、メガネ、
え、かわいいメガネ、
メガネが素敵、
はい、はい、ありがとうございます、
はいはい、まあ、そんなこんなでね、はい、どうもありがとうございました。じゃあ、まあ、東谷さん最後に、まあ、東谷さんなりの夢 あの簡単、まあ、大小あるんでしょうけど伺っていきましょうか。
夢、
はい、
まあ、さっきも話しましたけど、まあ、
皆さんと一緒に何かね、
そうですね、
やっていくってこともそうですけど、
どんどん繋がってって、
はい、個人的には
個人的には、
うん、
やっぱどんどん知らもう伝えていかなきゃいけないですね、今やってる活動をどんどんどんどん大きくして、
うん、
どんどんどんどん、
それにしてもさ、もっとこうあるじゃないですか、例えば、まあ都知事選に立候補するんだとかさ、なんかこう、
いやいや、
まあまあ、なんかいろいろあるじゃないですか、
そういう
とこに、ひもんやにもっとでっかいビルを建ててさ、
ひもんや公園銅像を建てるぐらい、
立派な夢じゃないですか、大きな夢だね、しかも俺、大体建てさせてくれないと思うから
ね、無理でしょうね、
勝手に建てろ、
まあ、仕打ちでしたらね、どうぞご勝手に
行ったら、とりあえず、今はその3月5日のミニ四駆大会で優勝する。
そうですか。
主催が優勝しちゃダメなんじゃない？い
や前回それやって空気読めなかったですね。
ダメじゃないですか。
なるほどね。
そう、
はい、まあまあそんなこんなでね、今日はまあいろんな形でですね、インタビューとかもできればよかったんですけども、お時間もお時間でしたこととて、はい、またそういった部分で言うとね、また改めてこのお二方にもまたお出かけになっていただいたりとか、こちらの、ね、劇団の皆さんにもね、またお運びいただければと思いますけども、はい、さあそんなことでじゃあ、まあ学芸的にはですね、そろそろエンディングというふうな形にさせていただければと思いますけども、吹橋さん最後になんか
最後じゃないです
か、そうじゃなんかあったら、あったら言い忘れたこととかそういうことなかった、
言い忘れたこと
大丈夫ですか、
まあ、さっきの A4 アートセッションの話の流れなんですけど、
うんうん、
なんとその流れで、うん、うちの外壁に、うん、そのアーティストさんたちが絵を描いてくれると、
はい、おーすごいじゃないですか
いうところまで来てます、
お
それはもう奉仕しないとね、
そうですね、
ギブアンドテイクです、
ギブアンドテイク、これが今一番楽しみですね、
お
今本当外壁が地味で、
はいはいはい、
真っ白なんですけど、
ね、
そう、
カンナネにもっとアピールしない、
そうですね、うん、まあ、ちょっとスピードは速いけど交通量は多いんで、
う
ん、
そうですね、
なんかあのさ2人が意外と比較的、まあ、内田さんこちらはね、こう、はいはい、なんか喋るじゃないですか、はい、その内田さんが答えて受けてくださって、はい、2人漫才やってるように真ん中にこう漫才探しあのそっとこう挟まって、
はい、
変わった形の漫才ユニット、トリオユニットみたいな感じになるんだよね、
なんかトリオって感じ
ですよ、トリオ
は、ね、ジュンでーす、
面白い、長尺でーす、ノリ一人がどうもあれ最後もう締めくくっていただいてどうもありがとうございました、内田さんまだ喋ってはい、そんなことでね、東出さんね、P 公演の東出さんね、またお仲間の皆さんと集まっていただきましたね、ここでとりあえずまとめさせていただいて、CM に続いてエンディングという形にさせていただいて、とりあえず皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね、
当たりめえよ、
江戸っ子だってね、
目黒の生まれよ、
目黒っていや目黒のサンマだね、
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店、
魚と酒のうまい店、
そうとも目黒川日の出橋そば魚常よ、
おお、目黒川日の出橋そば魚常か、
3710-9719 魚常でい、
うん、
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談、東映自動車、東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
ました。本日の学大 FM ね、3月1日火曜日第356回、 87.0 メガヘルツでしたけどもね、いかがだったでしょうかということで、さあ黒子さん的にいかが。
はい、やっぱいいです ね、なんかね、さっきお話しされてみたね、あの、はいはい、したみたいに、あの子供、今の子供たちってね、うんうん、テレビゲームとか ね、そういうのばっかりでね、うん、なかなかそういうなんかね、駄菓子をで、はいはいはい、私も子供の頃よく駄菓子を食べてね、10円玉でね、ゲームをやってってなったんですけど、はいはい、それがね、どんどんこれからも受け継がれていくっていう ね、
はい、あとほらこれからね、まあまあ女優業も大変だけど、まあ、いつか母親になって子供が生まれたら、はい、そういうファミコンみたいなことばっかりじゃなくて、今のようなね、夢のある遊びとかさせてあげたいなと母親だったら思うでしょ。
そうです ね、昔はね、本当に100円玉1枚だけでね、何でも ね、お菓子もいっぱい買えてっていうね、ゲームでいっぱい遊べてっていうね、これからもどんどんそういうのを受け継がれていくといいなと思いましたね。
はい、まあまあそんな黒羽さんに続いてですけども、さあまあじゃあそちらから、
はい、
いろいろと今日の放送の印象とか、はい、あ、何しに来たの今日。
いやいやいやいやいやいや、歌いに
来ると思ってなかったから。
そこはお願いします。
はい、ね、いやもういろいろ今からピー公演でいろいろ面白いことやっていこうと思いますので、うん、皆さん遊びに来てくださいって僕が言っていいのか分から ない
。いやもうぜひ、はい、
でも東田さんね、やっぱり内野さんのような、まあ、これお世話じゃなくて、はい、やはりこうバックボーンになってくださる方っていう、支えになってくださる方があってのやっぱピー公演さんであり東田さんのかなっていう印象ありますね、今日あのお見受けした感じでね。
ね、
一人じゃやっぱりなかなか僕らもこんなことでやる、
はいはい、
わずかなことですけど、やっぱりこのお店もあり、やっぱりいろんな方たちのご支えがあってできていることなんでね、そこら辺嬉しいよ ね。
いやめちゃくちゃ嬉しいですよ ね。
はい、そんな内田さんですけども、またこれからも東さんとピーコインさん応援してあげてくださいと思います。
よろしくお願いします。
はい、その内田さんの方もまたイベントね、ぜひ頑張っていただいて、はい、私でできることあったらさせていただきますし、はい、またあ、
また宣伝させてください、
は
い、
ぜひぜひ背景にも伺いたいと思います、はい、よろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ万歳さんですけども、
あ、サマーマンさんかっこよかったです。
そうですか。え、素敵でした。そういう系のご趣味が終わりだった
。いやいやいや、
そういうことじゃなくて、
こっちです、こっちです。
なんで最後にそんな太鼓持ちみたいなご趣味でしたんだ。そうです、まあそれは結構です、ありがとうございます。まあでもやっぱりね、一番社会人らしいやね、そこら辺はね。ありがとうございます。で、まあ今後ですけども、はい、そのイベントとかもどんどんとやっていかれるわけでしょ。桜、
そうですね、桜フェスティバルは3月27日
行います。秋もなんかあったりするか。
え、あの秋の方はあのフォルテ祭りとか他のイベントがあるんです。これは他の団体さんがやってますので、
はあはあはい、ただあの、まあ、ごめんなさい、どうぞ。
あ、どうぞ。一応お祭りなので来ていただければ皆さん楽しめるようなイベントですので、
はい、あのね、そういった意味では私たちもまあその生意気な来ていきましょうかね、なんかそういうイベント的なものも目黒の区報とかで、ね、はいろ、はいろやってますけど、まだまだね、この海外のそういう告知っていうかな、はいはい、アナウンスがやっぱり少ないような気がするんですよ、ボリューム感としても。
そうですね、足りないですね。
だから私はなんかはまあ少なからず、そう、本当に脆弱ながらそういうものの一助になれればなと思いますし、はい、もっとどんどんこう発信していくね、東出さん、そういうのをやっていきたいなと思うし、できたらいいなと思われるね、万歳さんね。
そうですね、やっぱり若い人が知らないってことも多いので、ぜひ、ね、若い人が参加していただくことによって、また楽しみが広がるんじゃないかなとは思います。
素晴らしい発言ですね。
なんか行政とかの関与して、本当にもろ関与してそうな。
それこそ立候補
じゃないですか。それこそ区長かなんかに立候補していただいてね、青木さんを脅かすぐらいの勢いで、頑張っていただければというふうに思いますけど、いや、青木さんは青木さんで応援してますからね、ちゃんと。私、面識もあるし、あの、声も間違えないと応援していただいてるんで、ありがとうございます。はいはいはい。まあ、さあ、最後になりますけど、東出さん、いかがだったでしょうか。
いやもう、まあ、いろいろね、好き勝手喋らせてもらいましたけど、
いえいえ、
結局、口では何でも言えるんで、
うん、
もう言ったことを行動に移して形にしてする、うん、それが今後の
いいこと言うね、
なんですね。例えばそれが出来上がったものが、うん、10点ぐらいの点数しかつかないことでも、
はい、
それは行動したからつけられる点数であって、
うん、
その10点からも学ぶことっていっぱいあると思うんですよ。逆に、
うん、
今のさっきの子供たちとか、
はい、
もう頭でっかちで、うん、頭で考えてることが多いんですよね。
あ、確かに。
そう、いろんな情報があって、
うん、
その頭もう情報が多すぎて頭で考えて結局行動に移さない。そうするともう0点のまんまじゃない、
うん、
でも例えばその行動に移したことで周りにやいや言われてもやったから点数がつく。そういう点ではウッチーさんもバンザイさんも行動に移してるし、さんまさんも行動に移してる。それが世の中的に1点かもしれない、僕がやってることも10点かもしれないけど、
うん、
こういうふうに行動することで見せてあげることで、うん、それを見てた人が、うん、それを何て言うんですかね、きっかけに行動に移したりとか、はい、俺たちもできるかもとか、うん、そういうふうになれたら僕たちやってること意味ありますよね、
うん、そうですね、やらなきゃゼロですね、
やらなきゃゼロ、やりましょう。
素晴らしいこと言ってるんだけど、一応物を考えない子供たちが多いって言ってたでしょ、はい、今エンディングなのにそんだけ唐突と喋って、この人が一番考えてないんだよエンディングなんだからそんなにいいことには違いないんだけど、最後にそんなこと唐突と語ってどうしたと思うんだけど、
たまたまもうちょっと時計チラチラ見せてた
その辺やっぱり内田さんをね
見てたけど、
そうそう内田さんの
これは終わっちゃいけないかな
うまい、分かってらっしゃる。いやまあそれ冗談としても
5点ぐらいでしたね。
いやいやいや、なんかまあ今後ともね、そういった高い志を持って大いに頑張っていただければと思いますし、学園ともこれからね、いろんな形でコラボさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本当に今日はどうもありがとうございました。お二方もどうも今日はありがとうございましたね。
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。さあ、それではそんなことでね、学園的には、第2週目放送3月8日、第2回目、2週目は放送担当、天音夏さんとともにね、また大勢ゲストさんお越しのようでございますけれども、楽しく愉快にお送りしてまいります。引き続きリスナーと関係者の皆さんには、いつものように学園のホームページ、http このスラッシュ学大-fm.com/にてご情報をご確認いただきつつ、またほら、でも俺がマイク喋んなきゃいけないそんなこんなでご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。さあ、それではね、最後のお約束でございますので、ライブご聴取の皆さんと一緒にですね、私が学大 FM ではまたと申し上げました、皆さんで一緒に来週という元気なコールで、お開きにさせていただければと思いますね。それでは、その辺をマイクまとめていただいて、あちらにも黒羽さんじゃあお願いしていって、
はい、
マイクちょっとそちらの方に向けて、
はい、はい、
海藤さん、じゃあすいません、
よろしくお願いします。
終わりますので、いつものコールでお開きにさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは皆さんよろしいでしょうか。
いつものコールで、また来週で、はい、はい、よろしくお願いします。
そんな面倒くさがらないです。よろしく。いや、面倒くさがっちゃいない。
ほろ酔いですから、
ね。ありがとうございます。すいません、ご厄介おかけしまして。はい、それではね、そんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
編集大変
そうですね、頑張ってください、
うん、だけどなんか楽しめそうな編集なんで ね、
そうですね。
OK、 どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。